けで手がついてる。
すべ。
あ、ありがとう。ここじゃあやん。
ハッペラは。
ハッペ。
ひっつい
てる。ひっついてる。旧約聖書詩編第8編、1節から終わりまでですね。私は奇数節を読みますので、皆さん偶数節を読みください。詩編第8編指揮者のためにギテテの調べに合わせてダビデの賛歌。私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。あなたはご意向を天に置かれました。
あなたはお宝ごと血の御子たちの口によって力を打ち立てられました。それはあなたに敵対する者のため、敵と復讐する者と沈めるためでした。
あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、
人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは、人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを変えられると
あなたは人を神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。
あなたの見ての多くの技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。
すべて羊も牛もまた野の獣も、
空の鳥、海の魚、海中を通う者も、
私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。はい、ね、だいぶ長い間あのヨハネの黙示録をずっとね、見てたんですけども、まあ、一応終わりましたので、また元の形といいますか、戻ってですね、聖書あちこち開いていきたいと思いますね。まあ、今朝は、まあ、詩編第8編のですね、まあ、3節から終わりの方を、まあ、扱いたいと思いますね。8編3節ですね。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのにとですね。まあ、最近はちょっと天気がまあ結構良くてですね、夕方ちょっと空を見上げると月がこう結構まん丸でですね、まあ、美しいなと。昔あの望遠鏡をですね、中学校の頃買ってもらってですね、そして月をよく見たことがありますね。なんかこうあのブツブツとですね、何こう月の表面がね結構大きく見えてですね、非常に感動したことを覚えてます。神様のですね、まあ指の技ね、作品であるこのまあ天地宇宙ですね、月や星ね、まあ聖書の一番最初にはですね、神が初めに天と地を創造されたとこのように書いてありますね。そしてまあ使徒信条の一番最初には、我は天地の造り主、全能の地なる神を信ずというふうにね、私たちは告白しますよですね。私たちの、まあ、キリスト教信仰といいますか、まあ、聖書の信仰の、まあ、基本というかね、まあ、出発点は神様がこの世界を作られたと、ね、いうことですよね。そして、まあ、この天を見、ね、月や星を見ますのに、ね、本当にまあ美しいこの世界であると、ね、で私たちはこの神様を知るというね、神様がどういう方で知るということはね、まあ、非常にまあ大切なことですよね。神様のことがわからないとですね、4節にありますように、人とは何者なのでしょうとね、この人間ね、私たち自身のことがわからない、ね、私たち自身はこう、まあ、神様なしでも生きていけるようにね思いますけどもですね、まあ、飲み食いしたりね、働いてお金を稼いだりしてね、そして、子供を作ってね、結婚させてとかね、まあいろいろですね、こう次々と人生を送る。で、まあ私の、まあ、あの親戚の おばさんといいますか、おばあさんがですね、まあ昨日亡くなられてですね、まあ今日前夜式で、明日まあ、あの葬式というかね、 まあ、感じになっていて、まあ、午後からまた出かけるんですけども、まあ、本当にこう、まあ、人の人生ね、本当にこう70年80年あるいはまあ90年100年というね、まあ、そういう長さですね。永遠にまあ生きる人誰もいないわけで、だから人間というものは一体こう何者なんだろうかとね。またこう人間の一生というかね、生きる意味っていうのは、生きてきた意味っていうのは一体何なんだろうかとね、そういうことをまあ問いかけるわけですね。しかしもし神様を知らないとね、それがこの分からないということですね。人間だけで分からない。ちょうどまあ腕時計ですね、こうがありますけども、時計はですね、時計だけでは存在の意味が分からないわけですよね。時計はですね、この作った人ね、人間によって作られましたね。何も時計がですね、こう進化してできたと考える人はね、世界中どこにもいないわけですね。で、時計ね、それだけではですね、こう意味がない、わからない。しかしこの作った人間の手にはめるとね、この初めて意味が出てくるね。作った人に使われて初めて意味が出てくるわけですね。この人間が時間を見て、あ、今は10時20分だとかね、なんかこういうふうにしてですね、こうちょうど昼やとかね、食事しようとかね、そうした時計の、まあ、意味が出てくるわけですね。それと同じようにですね、私たちはこの世界を作ってね、その世界の中の全ての生き物を作られた、ね、そしてこのその中で最も価値ある存在としてね、人間が作られたと聖書に書いてあるわけですけども、そういうふうにしてですね、この神様、創造者である神様と作られた人間、作品であるこの人間という関係の中でね、初めてまあ人間とは何者なのかということが分かるわけですよね。そしてですね、あなたがこれを心に留められるとね、あなたがこれを顧みられるとはとありますようにね、この神様はですね、私たちのことをね、本当に愛してね、心に留めておられる、ね、そしていつも私たちをね、この顧みられようとしていると、ね、もう空の鳥を見なさい、ね、野の花を見なさいと、ね、神様がこれほどに装ってくださるのであればね、この人間をね、被造物の冠である人間をね、このどこまでもね、豊かに顧みられないことはないとね。私たちに空気があり、水がありね、本当にこう命が与えられているということはね、神様の、まあ、おかげですよね。そしてですね、この五節ね、あなたは人を神よりもいくらか劣るものとしね、これに栄光と誉れの冠をかぶらせましたとね。神様はこの作られた世界の中でね、この人間をね、このたくさんの生き物の中でね、最もこの優れたものとして作られた、ね、しかしね、この神様を知らない人はね、人間が一番素晴らしいものだと思ってね、そしてこの自分がこの神のようにね、なったかのようにしてね、人生を生き、ね、してしまいますけれどもね、しかしそれはですね、この正しい方ではないね。私たちがこの神様なしでね、この人生を考えるとね、それはものすごく気楽なように思うけれどもですね、しかし人生のいろんなことの中でね、このだんだんとですね、この鉛のようにね、このいろんなことが重たくなっていくんですよね。ある人が言いましたね、この徳川家康はね、この人生とはね、重き荷を背負ってね、遠き道を行くがごとしね、この小さい時はですね、この空っぽのね、この何と言いますか、リアカーというかね、この荷物を運ぶ車ですよね、持ってですね、こう子供がはしゃぎ回ってね、軽々と走り回っているような感じがしますけどもですね、だんだん小学中学 ね、ずっと学校を出てですね、そして社会に出て仕事してですね、いろいろこう人生経験をですね、積んでいくね、その中でのことの中でね、だんだんだんだん荷物が重たくなってね、この荷物この荷物この荷物ってね、そしてそのリアカーにはですね、いっぱい重い荷物が詰まって、人生が生きてれば生きるほどですね、こう辛くなる、重たくなるとね、そういう人が非常に多いと思いますね。しかしですね、私たちが神様を知って生きるときにね、神様がですね、この私たちのこの荷物をね、一緒にこの引っ張ってくださいね。重き荷を背負ってる人は私のもとに来なさいとイエス様は言われましたね。私があなた方の荷をね、背負ってあげようとね。それはこの生活の重荷であり、またこう精神的なね、重荷でありね、心のいろんなこのね、重荷ね、それら全部をね、神様が背負ってね、一緒にこのリアカーを引っ張ってくださいね。そしてね、私たちに栄光と誉れの冠をね、かぶらせてくださいね。何かこう重たい荷物をね、背負って人生生きるようではないね。本当になんかこうね、人生をね、終えるとね、そこにね、何かオリンピックの選手のようにね、この金メダル銀メダル銅メダルってね、何かこのそういうですね、報いが待っているんだという思いを持ってね、人生をね、この走り抜けていくことができるね、この明るさがね、人生の中に出てくるということですよね。もし神様を知らなかったらね、まあ本当に人生って惨めですよね。今がどんなに幸せでもね、やがて死ぬんですよね。それはなんかこうね、刑務所には入っていないけどね、みんなこう死刑囚みたいですよね。死刑に死ぬんですからね。しかしこの私たちはですね、神様を知ってね、イエス・キリストを知るときにね、この死というのは終わりではない、ね、それは天国への入り口だと、ね、死をね、一つの通過点としてね、その向こうでですね、このゴールがあって、そして栄光と誉れの冠が待っているというね、そういうことをまあ私たちはこの教えられるわけですね。だからどんな人生を生きていてもね、それはですね、栄光と誉れに向かったこのコースをね、この競技を走っているというね、ことです。そして6節に、あなたの御手を多くの技の人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれましたね。野の獣も羊も牛もね、空の鳥魚ね、海地を変えようものもとこう書かれてね。だからこそ私たちは、私たちの人生をね、この神様の作られた世界ね、を治めるように生きなさいね。神様の御心に沿って生きるようにね。ある人はですね、この自分のこの時間もね、お金もね、全部このね、この自分が神になったから、自分に王様になったからね、もうこう好きなように使えると思ってね、パチンコに使ったりね、競馬に使ったり、ギャンブルに使ったりね、いろんなこうことでですね、人生をね、こうダメにしてしまう人がありますね。しかし私たちはね、この人生というね、この80年90年のね、時間もね、また私たちに与えられるいろんなこの所有物もね、一時的に神様から預かっているものだと、ね、だからそれをね、この正しく管理しなさいと、ね、そして正しく使いなさい、ね、神様の御心に沿ってね、そしてこの無駄遣いを避けてね、本当にこの老後のことも考えてね、貯金をしたりとかね、いろいろですね、この生活するということが大事であるとね。神様知らなかったらね、なんかこう隣の人が気になってね、あの人よりね、いいものを着ようとかね、あの人よりもね、大きな家に住もうとかね、あの人よりもいい車買おうとかしてね、どうしてもね、無理してね、そしてね、人生がね、何かこう、なんか自分の収入と支出がですね、バランスが合わなくなってね、破綻する人は結構多いんですよね。最近でもですね、このなんかこう結構ね、頭が若い子良かったような感じのね、人のことがニュースでよく言われてますね。その人が学校に出るために東京の方に行ってね、そしてね、そこからちょっとなんか悪いことに手を染めてですね、 そしてこのいろんなこの結婚詐欺とかねして、もうなんか4人ぐらい人を殺したんじゃないかとか、練炭とかね、睡眠薬とかね、そんなんでね、人間はですね、神様知らなかったらね、どんなに頭が良くてもね、その知恵をなんか悪い方に使ってしまうね。そして最終的にね、このどうなんですか、人生をね、この破綻してしまうというね、そういう怖さ。もちろんこの地上でね、捕まらない人もいます。しかしですね、神様はこう死んだ後に必ずね、生きてるうちにしたこと全部が裁かれると書いてあるからね、誰もそういう裁きを逃れることができないわけですよね。だからこそね、私たちは神様信じてね、そして神様の作られた世界の中でね、神様の御心にかなった生活をねしていくようにね、納めさせ、全てのものをね、万物を足の下に置かれましたとね。私たちは神様を上にして、自分自身を真ん中にして、そしていろんなこう時間とかね、全てのものを神様の御心のもとにね、この歩んでいくときにね、やがて神様の栄光と誉れの冠をね、かぶせられる日が来るんだとね、望み見てね、この幸せに人生を走り抜けることができるということですね。このことを覚えてね、また今週も歩んでいきたいと思いますね。じゃあ導かれるままにお願いしましょう。